ところで、よく間違われる病気というんでしょうか、先ほどはイボですとかシミがありましたけれども、似て非なりっていう病気はあるんですか？
そうですね。よく間違えるのに脂漏性角化症というものがあります。これはですね、老人性遊説って言い方もすることがあるんですが、やや少し盛り上がっているものですね。で、これも皮膚の良性腫瘍の一種なんですけども、これはほっといても何の問題もないものです。はい、これとよく間違われます。
さて、この日光角化症なんですが、放っておくとどうなっていくのかというところ、聞かせていただけますか？
すべての日光角化症が進行するというわけではありませんが、進行すると有棘細胞がんというやや不快がんになることがあります。有棘細胞がんに進行するとリンパ節転移や臓器転移など他の臓器のがんと同様に命に関わる状態に至る可能性があります。
ということは、有棘細胞がんになる前に日光角化症はしっかりと、治しておかなければいけないということになると思うんですが。
そうですね。がんにする前の日光角化症の時点では治療の選択肢がいくつかあります。まず手術で病変を切り取れば、その病変については治ります。ただ日光角化症は紫外線被曝した部位全体に将来的には生じる可能性があるので、一旦切除して治ったように見えてもまたその周囲に再発する可能性があります。また大きな病変の場合、手術後の傷跡を気にされる方もあります。
まず一つの治療方法、手術で切り取るということですね。その他には。
そうですね。昔からやられている方法としてはですね、液体窒素を用いた凍結療法や抗がん剤の軟膏などを塗布する方法もあります。で、これも短期的にはある程度効果はあるんですが、ほとんど9割以上の方が1年以内に再発することが問題となっております。
では先生、手術は嫌だよという患者さん、先生とのいろいろなコミュニケーションを取った後、軟膏でじゃあちょっと治療してみましょうかという場合もあるわけなんですね。
そうですね。最近認可された方では、軟膏の、クリームですけれども、イミキモドクリームというお薬があります。
イミキモドクリーム。
で、これは腫瘍に対するですね、抗がん剤とは違って直接がん細胞を殺すわけではないんですが、腫瘍に対する自分の患者さん自身の免疫力を使って腫瘍を攻撃して治療しようという方法です。お薬塗るだけで日光角化症の病変をかなり治すことができますし、一旦治った後はほとんど再発もしません。とてもいい方法なんですが、塗った後には強い皮膚反応が起きる場合もあり、また間違った外用を行うと副作用のため治療を中断していた例もありました。かなり治療法には癖がある方法で、ちょっと難しいんですけども、この薬剤の使用に慣れた皮膚科専門医のアドバイスを得ながらの治療をすれば問題なく治療できると考えています。
こういった軟膏、クリームですか、イミキモドクリーム、適切な使用法ということでしたけれども、何か大きなポイントはあるんですか？塗っている間は光を浴びてはいけないとか、イメージで今言いましたけれども、何かあるんでしょうか？
おっしゃる通りですね。塗っているところに紫外線を浴びると、そこにまた遺伝子異常とか生じると、そこにまた反応しちゃうんですね。ですから塗布は夜間、洗顔後に塗るようになってますし、朝外出る時なんかには、顔を洗って流してから使いましょうということを推奨されてました。またそのかなり個人差があるお薬なので、週3回塗るお薬なんですけども、反応が強い人には週2回に減らしてみたり、という休薬をしながら使ったりと、いろいろする工夫していくと上手に使えるお薬ですね。
ところで、日光角化症の現状というんでしょうか、患者数というのはいかがなんですか？
そうですね。やはりこの疾患があることがわからないと病院に来ないんですね。で、まだそこまで認識、高くない疾患なのは実だと思います。実際患者さんにこういう話をしてもですね、先ほど言ったようにこれはがんなんですかって聞かれる方も多いですし、このこと自体知らない方も随分多いですね。
なるほど。超高齢化社会に向かっているこの現代にあっては、増えてくる可能性というのは高いということです
そう
ね。
ですね。実際10年前と比べてもかなり患者さんの数は増えているかと思います。この影響のいくつか一つとしては、オゾン層の破壊ということが問題になってですね、 まあ、特に白人の方なんかで特に問題になっているんですが、オゾン層が破壊されると紫外線関連のがんが増えるということは分かっていますし、まあ、日光過剰症の患者さんの数もトータルとしては増えています。また今おっしゃったように高齢化社会、皆さん長くお元気に生きてられる時代になってきたので、そのためにやはり長く浴びた方が人口の比率として多くなると発生率も増えてくるということになります。
以前先生と一緒に市民公開講座という形で農業従事者の方々も多く来てくださった講演、ね、ご一緒させていただいたことがあったかと思うんですが、その時先生方が特別に診察してくださる時間がありまして、その時にすでに何人か怪しいという方いらっしゃいましたよね。
そうですね、審査すると数人あの時もいらっしゃいましたね、
はい、ということはそれだけ気がつかないでいるというちょっと恐れのある病気なんですね。
そうですね。
さあでは日光角化症にならないために手を打っていきたいと思うんですが、どのような対策が必要ですか？
日光角化症は基本的には紫外線に対する長期被曝によって遺伝子異常が生じ、それの修復ができなくなった患者さんに生じる疾患です。そのため日焼け止めをきっちり使って皮膚を保護するということが重要です。また紫外線に長期被曝し皮膚が傷んだあっても紫外線防御を行うこと、その後の病変の進出を予防できるというデータもありました。小さい頃から紫外線防御をきっちり行うということができればこれは一番いいんですが、まあ大人になってからでも遅くはなくてですね、そこからでも紫外線防御を開始すると発生率は下げれると思ってます。
さあそういうケアなんですけれども、ついつい北国に住んでいますと、ね、冬の時期はいいや、夏もこう短い期間6、7、8くらいかなというこの誤った認識というのも多いような気がするんですけれども、先生お医者さんの立場ではいかがなんですか？
そうですね、日焼け止めは天気のいい夏の日に外出するときだけ塗ればいいというお伺いの方はすごく多いと思います。実際紫外線量は年間で比較すると5月から9月くらいまでが最も多く、また晴天時に多い傾向にもあります。ただ紫外線はですね、曇りの日でも晴れの日の約 80% が照射地上にされてますし、日陰でも日向の 50% 程度は照射されています。また特に北国だと雪ですね、雪からの照り返しでは 80% が増幅されるということが知られています。単純計算でいくと春の日の雪の中を歩くと 180% の紫外線を浴びるということになります。ですから、まあ、外出される際はですね、紫外線防御をきちっとすることをお勧めします。
まあ、一年中しっかりとケアをしてくださいということですよね。
そうですね。で、紫外線防御には他にもメリットがあります。一般的に皮膚の老化によって生じる症状として考えられるとシミとかシワがあります。ただこれは実は老化ではありません。その証拠としてですね、お年で召した方の日焼けしてない胸元などを拝見すると驚くほどきめが細かくシミが少ない皮膚をよく見ます。これはですね、シミやシワは実は老化ではなくて光老化といって紫外線被曝によって生じる反応なのです。若い頃から紫外線防御を徹底することで若く綺麗な肌を維持することができて、まあ、いわゆる高老化作用があるということですね。またお年を召してからシミシワができてからでも紫外線防御をするとそれがある程度改善することが知られています。そのようにがんの予防以外にも紫外線防御にメリットがあります。
はい、先生がお勧めしている何かいろいろと数字プラスですとかありますけれど、どういったところをお勧めしているんですか？
そうですね、紫外線防御の、まあ、ものを製品を見るとですね、
はい、
SPF とか PA って書いてあるかと思います。
はい、
これは紫外線 の, その種類によってどのくらい、まあ、UVA、UVB、UVC って3つあるんですが、まあ、UVC っていうのは地上には来ると人間死んでしまいますので、これはもうほとんど入ってこないんですけれども、はい、A と B というものが入ってきてそれをどのだけ防御するかという指標です。SPF はだいたい30ぐらいが目安なんではないかなと言われてますし、 PA は2プラス以上のものをお勧めします。ただ紫外線防御のクリームの中でかぶれる方もよくいらっしゃいます。で、紫外線防御のお薬っていうのは2つの成分がなってるんですね。紫外線吸収剤と紫外線散乱剤と2つがなってます。 で吸収剤っていうのは多く使うといわゆる汁拭きをしない UV ケアのクリームになるんですね。で散乱剤を使うといわゆる汁拭きをするけども反射するようなタイプ の紫外線防御の効果があります。で吸収剤の方がかぶれる方がいらっしゃいます。で、まあ、丈夫な方は何しても大丈夫なんですけども、もしも肌がデリケートでかぶれやすいとか以前かぶれたからちょっと使いづらいという方には紫外線吸収剤が入っていない散乱剤メインのものを使うと比較的かぶれが少なく使用できるかと思います。
はい、さていろいろと伺ってきましたが、日光角化症についてまとめのお話もいただきます。
日光角化症は普段の皮膚に対するケアを行うことである程度予防ができる疾患です。紫外線に対する備えをお願いします。また顔のシミが日光角化症かどうか不安な方もいらっしゃるかもしれません。その際には遠慮されずお近くの皮膚科専門医にご相談ください。